それでは今日はルカによる福音書の20章の45節から共に見ていきたいと思います。まあ、私たちが毎週このように集まりますと礼拝と言いますが、神様を崇め礼拝する時を持ちます。おそらくそれ以上、なんていうか、こう神様を礼拝する以上に大事なことはないかもしれませんね。で、今日のこの20章の45節から、そして20章にも入りますが、4節までのこの箇所では、この礼拝について見ていきたいと思いますね。で、一つはこの主の嫌う礼拝であり、もう一つは主の喜ばれる礼拝ですね。その比較ですが、そのように見ていきたいと思います。毎週こう集まりますが、日曜日ごとに集まりますが、礼拝っていうのはそういう共同の礼拝の大事な時ですね。でも、もちろん礼拝は日曜日のみならず、日頃の私たちの生活の中にも神様を礼拝すべきです。とにかくこの主の喜ばれる礼拝というのを今日考えていきたいと思います。まずこの20章の45節から47節までお読みします。160ページですが、ルカの20章の45節ですね。また民衆が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちにこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが好きで、また街道の定石や宴会の定石が好きです。またヤマメの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。主の喜ばれる礼拝ですが、まずは主の嫌う礼拝について、この今読んだ箇所から考え、それから21章の方に入っていきます。この46節にありますのは律法学者たちですね。律法学者たちには気をつけなさいとイエス様が弟子たちに話しています。そしてその律法学者たちの何を気をつけるかということを話していますが、律法学者たちとはどういうものかというと、神様の律法、すなわち旧約聖書の掟をよく学んで、教える人です。そのような意味では、職業でもありますが、この人たちは本来は神様の掟を単に学ぶ、教えるだけではなく、本来ならば神様の掟を愛し、神様を愛する、礼拝する、こういう人であるはずですが、残念ながらしばしば彼らは単に律法学者に過ぎない、すなわち神様と関係のなくこう律法と接しているわけですね。いわば律法の専門家、今日で言えばそうですね、そういう弁護士とかね、そういうようなものかもしれませんね。法律に詳しい人、ね、で法律はこう言ってるからこうなんだとかね、いろいろ相談に乗るような。でも本来はこの旧約聖書の掟は単にそういうものではないんですね。神様との関係を大事にするものとして挙げられたわけですね。で、イエス様はここでこの律法学者たちの まあ、問題について何が問題かと言ってますね。まずはこの偽物の礼拝で、どういうことかというと、彼らは、神様に焦点を置くのではなくて、周りの人の目を気にしてこういろいろ行動してるんですね。まあ、人の目を気にする、まあ、人に褒められたいからいろいろ行動するわけです。まあ、いろんなことがここに挙げられてますね。46節にまずは長い衣をまとって歩き回りあります。で、まあ、このまま読むとあんまりピンときませんよね。まあ、長い衣を着て歩き回ってもそれが何が問題かなというふうに思われるかもしれませんね。まあ、でもそれはどういうことかというと、この衣の裾にですね、何かをこう長いこうあの紐をいくつもね祝っておいて、まあ、そのことによって神様の掟を思わせる、思い出させる、まあ、なんていうかこういう手段なんですね。で、まあ、それはあの旧約聖書の掟にもあるのでそれ自体は問題じゃないんだけど、結局あえてそれが目立つように長くしてるんですね。すなわち私たちってこう神様の掟をとっても重視してますよっていう見せかけるようなこういうこの行為ですね。でそういう長い衣をみんなの前で着ることによって私たちは神様の掟をとっても大事にしているんですってこうね自分のこうことを見せるわけです。で結局だから見栄のためですよね。周りのこう褒められるためにそうしてるんですよね。まあ、同じく例えば47節飛ばしてみますと見栄を飾るために、まあ、途中からですね、見栄を飾るために長い祈りをしますとありますね。まあ、ここもですね結局まあ、周りの人が自分を、まあ、こういう高く評価するためにこの偽物の礼拝、本当はこう、ね、そういうふうに神様の前で祈る心はないけれどもみんなのに褒められるためにそういう、まあ、偽物の礼拝をしている。結局彼らはこの神様への思いはないわけですね。まあ、表現を変えるとすればそれは自己中心な礼拝ですよね。自己中心な礼拝、まあ、自分を中心とした礼拝、結局周りの人に高く評価していただくための礼拝だから、まあそういうことですから、まあ、この46節にもあるように広場で挨拶をされたりすることを好きです。好きで、まあ、この挨拶と言いましてもここは例えばマタイの23章ではもうちょっと詳しく書いてますが、まあ、こうラビと呼ばれる私の主とかね、私の先生とかね、そういうこう、まあ、人に高く評価されたい、人に褒められたい、こういうことを、まあ、好む、そして求めるということですね。まあ、それと似てるようにこの46節にもこの街道の定石とか宴会の定石が好きですとね。でここもだから同じくみんなの目につきたい、そしてあるいはみんなに褒めてもらいたい、高く評価してもらいたいというね、神様の礼拝、まあ本来街道っていうのは神様を礼拝する場所ですよね。でもそういうことを思わないでみんなの目につく、まあ、なんていうか一番こう定石、一番こう偉い席に座りたがるというね、まあ、こういうことですね。ですから本当に神様を礼拝するよりも、まあ、自分たちのことを考えている。 さあ47節にもこんなふうにありますね。またヤモメの家を食い潰す、潰しとありますね。でこれはじゃあどういうことなのかということですね。このこのようにこの律法学者たちと、まあ、ヤモメの家を食い尽くすというのはどういうつながりがあるかということですね。まあ、イエス様の時代ではこのヤモメというのは、まあ、女性ですよね。で結局夫がいませんから、当時ですねそういう、場合、とってもこう、なんて言いましょうかね、そう 権利っていうのはとっても限られてますね。で結局自分たちの持ち物や遺産とかそういうことが、まあ、いわば男性の代表者がいないと、いけないわけですね。法廷でいろいろあると何かあればこう男性 の代表者が必要になります。で、まあ、そういう時に、まあ、女性自らやもめですね、一人暮らしの女性、まあ、ご主人亡くなって子供もいないし、まあ、息子もいないので自分を代表する男性が必要ですね。でそうするとこのラビたちの助けを求めます。そういう中でこのように律法学者は律法に詳しいのでこう進められるわけですが、で、まあ、本来であればもちろんこのヤモメのことを思って彼女のために思っていろいろ取り組むはずですが、しかしながらむしろその弱い立場を悪用してですね、そこから盗むような大変な行為をするわけです。まあ、不正な礼拝者ですね。まあ、神様を礼拝しているふりをしていながらこのような悪さをしているわけです。まあ、本当にこの正しく私たちは素晴らしいんですとこういろいろこう見せしめますが、見せるんですが、でも本当は心の中ではね、そういう弱いやもめやそういうものを、まあ、自分の利益のために悪用するわけですね。でそれはそうですね、まあ、きっとどの時代にも弱いものを悪用したりいじめたりなんかこうするのは残念ながら人間によくありがちなことですが、ちょっとこの申命記をですね10章を見ましょう。10章の17節から18節ですね、見ますと、申命記10章の17から18ですね。あなた方の神主は神の神、主の主、偉大で力あり恐ろしい神、頼って愛することなく賄賂を取らず、皆事後ややもめのために裁きを行い、在留異国人を愛してこれを食物と着物を与えられる。このようにこの神様はこういうまあいわば弱者っていうね、みなしごお父さんがいない、親がいない、やもめとか在留異国人ですね、まあ、いろいろこう大変になりそうなね、そういう者たちのことを天の神様は正しく裁かれる方です、それを顧みますよっていう、まあ、こういうあの律法学者たちは律法にのっとって神様の、ね、律法にのっとって行動しているつもり、まあ、そういうふりをしているんですが、でこういう律法もあるわけですよね。でそれをまあ無視しているわけです。でこういうことは何もイエス様の時代だけではなくて、まあ、それは旧約時代にもよくあった問題ですね。まあ、イザヤ書の一章 イザヤは特にこのユダのね、罪のことを訴えてますが、イザヤ書1章の10節からね、ちょっと見ていきますと、1126ページですね。聞けソドムの所領たち、主の言葉を耳を傾けよ、ゴモルの民、私の神の見教えに、あなた方の多くの生贄は私に何になろうと、10節じゃなくて16節ですね。ちょっと後でこっちに戻りますが、イザヤ書1章の16節ですね。あらえ、身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよう、善をなすことを習い、公正を求めて、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やまめのために弁護をせよ、とこうあるわけですね。ですからこの旧約時代にもこのように、まあ、神様がみなしごややもめのためにせっかくこの顧みるように命じたのに、すでにこのように神様の掟を無視してますね。ですから、この律法学者たちは神様を礼拝してるふりをしながら神様の掟を全く無視してるんですね。でもこの問題は旧約聖書の問題だけではなく新約聖書の問題でもあり、だからこそイエス様がこのように注意してますね。さあ、ヤコブの1章の27節、スターゲイザーズたちを今日ねここを見たと思いますが、この同じようなテーマですよね。このヤコブの1章27節、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることですと。このようにこの私たちは、本来ですね、神様を正しく礼拝するにはこのようなことが大事です、ね、このマスクがなくなる時を期待してます。なかなかマスクで喋るのが厳しいもんですけど、はい。そのようにですね、不正な礼拝者たち、主はそのような彼らの礼拝を、嫌うっていうんですね。で、結局弟子たちにその辺注意してます。で、私たちもそういう律法学者に習ってはなりません。彼らの礼拝は自己中心であり、インチキ、ね、こういう偽物であり、そして不正であり、そういうことは本当にこのイエス様が嫌っているわけです。で、このことは、さっきイザヤ書もね、時間の関係でさっきの読みませんが、そのイザヤ書では神様がそのような彼らの捧げ物をもういらないっていうんですね。もうやめてくださいと結局心からではなくて建前に過ぎないので、そういうのは不要ですと神様が、そしてもう嫌うというふうに神様が、言ってるんですね。イエス様もそのように、私たちに注意してます。結局このようにこの律法学者たちが神様を礼拝していないのにそんなふりをしているから、そしてそういうことによって人を、惑わしているので、だから彼らの裁きは、人一倍厳しいと最後の47節でイエス様が言ってますね。 ルカの20章の47節、こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです、ね、本当に神様、まあ、彼らは神様、彼らは人々の誉れを受けます、まあ、人々の前ではそのようなふりをしているのでそのような誉れを受けるんですが、神様は彼らの心は知っておられますから、まあ、それを厳しく裁きます、まあ、結局この同じ並行箇所でマタイの23章の14節から見ますとこんな風にありますね。災いだ、47ページですね。災いだ、偽善の立法学者パリサイ人、お前たちはヤマメの家を食いつぶし見栄のために長い祈りをしています。だからお前たちは人一倍に罰を受けます。そして15節、災いだ、偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができると彼を自分より倍も悪い ゲヘナの子にするのですと、このようにありますね。まあ、結局だからそのような意味でこの立法学者たちは、まあ、単に自分自ら神様に逆らうのではなくて、まあ、神様に逆らっているにもかかわらず従っているふりをして、そして人を惑わして人を迷わせるようなそんなことをしているので、まあこのように人一倍に裁かれますよということです。で、まあ、結局イエス様がこの弟子たちにこのように注意を呼びかけているというのは、まあ、私たちにも注意を呼びかけてますよね。で、だから私たちも注意すべきです、まあ、これはですから残念なことですが、牧師や教会員も今の時代においてもね、このようなことが場合によってあり得るわけです。なので私たちはそこを本当によく注意しなくちゃなりません。まあ、まずね、主の嫌う礼拝というのは一言で言うならば、それは偽物であり、人に見せるものとして行われ、まあ、本当にそんな意味では神様に逆らいながら礼拝をしているふりをするようなこんな礼拝ですね。さあ、でもこの主の喜ばれる礼拝を見ていきたいと思います。21章の1節から4節ですね。さて、イエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレピタ銅貨2つを投げ入れているのをご覧になった。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。まあ、この主の喜ばれる礼拝ですね。まあ、もしかしたらここでですね、金持ちたちの礼拝、この献金は喜ばれないと思われるかもしれませんが、まあ、そういうことでもないと思いますね。主は、まあ、この宮で弟子たちを教えています、そして、この立法学者たちについて注意していますが、ふっとこう目を上げますと、そこに献金箱に献金を捧げている、投げ入れている人たちがいます。 多くは金持ちで裕福の中から捧げています。しかしそこにはヤモメもいます。ヤモメの場合にはレピタ2枚を投げ入れます。で、まあ、そのような中でイエス様は特にこの金持ちの献金を批判しているわけではないと思いますね。まあ、彼らも捧げたんですが、特にイエス様が注目しているのがこのヤモメの捧げ方、捧げたこと。彼らは多くある中から捧げました。まあ、今日の私たちもヤモメに比べれば、2レピタというのはまあ今のお金でいうと300円ぐらいですね。300円の生活費というのはまあどうでしょうね、1日なのかちょっとわからないんですけど、当時の1日の賃金の60分の1と言われますから、まあとてもこう貧しいわけですよね。でそれを主に捧げたということなので、まあそこをまあ褒めてますが、だからといって金持ちのことを批判しているわけではないように思いますね。だから私たちもまあそう考えたら裕福です。決して1日300円で生活していませんよね、皆さんね。私もそうじゃないですね。でも、まあ、そのような裕福の中で捧げることも主は喜ばれますね。私たちも本当にこの主にいろいろ祝福され、食べ物も健康も住まいもいろいろ与えられて、その中から捧げることも主は喜ばれますが、特にここではこのヤモメの献金を褒めています。まあ、もしかしたらそれはその前のお話から来ているかもしれませんね。結局ヤモメのを食い潰すようなことで比較して、ここにはこのようにヤモメが犠牲的に捧げているわけです。そしてここにあるように生活用全部まあ捧げたんですね。まあ、さっきも言ったようにそれはある意味ビビたる献金です。300円ぐらいのねものですから、見た目には金持ちの方がよっぽどこう素晴らしい献金をしているように普通評価するかもしれませんが、でもイエス様はそうしてないんです。そうではなくて金額のまあ突き詰めて言えば金額の問題ではないわけですね。それが私たちの心の問題です。ですから裕福なものは本当に喜んで犠牲的にこう捧げればそれも喜ばれますが、このようにこのヤモメも本当に困った中でまあ喜んで主を愛し、そして犠牲的に捧げていることを主はそこに目を留め、まあ多くの場合は何300円だけかとこう言われる人もいるかもしれませんが、そうじゃなくて主はそのような彼女の捧げる心をですね高く評価しているわけです。で本当にまあこのヤモメはですね、本当にこの主に捧げている、人に見られるために、あイエス様見てるから今捧げるとか、そういうことじゃないんですね。でまあちょっとこの捧げることについて一箇所二箇所見ますが、第二コリントの9章の6節ですね。第二コリントの9章の6節ですが、356ページですね。ここにこのようにありますね。まあ、ここではこのパウロがコリントの教会に捧げ物について進めています。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらではなく、虐げられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます、とこあるんですね。まあ、これは献金の依頼をしているんですけど、 まあ、その前にはマケドニアの貧しい教会が犠牲的に捧げた あり方を、その様子をですね、このコリントの教会に進め、そしてコリント教会はどちらかというと、マケドニア、ピリピのね、町よりも裕福ですけど、なかなか捧げていないので、まあ、このように進めてます。で、まあ、結局、この、巻くこと、刈ることのこう 原則を用いてね、まあ、そういう献金を示してますね。まあ、後ろの芝生もね、どのぐらいでしょうね、確かあれで8キロぐらいかな、種をまきました。で、まあね、かなり言うにはもっとまけばよかった。で、確かにそうかもしれません。ちょっと土が見える場所もあるんですね。でもまあ8キロ巻いて、そういう、こう様子ですよね。まあとにかくだからそういう原理で、まあ、もっと巻けばもっと生えるというかね。で結局 主を愛し、私たちがあのヤモメのようにもっとこう犠牲的に払う献金を捧げれば、それは主は顧みて喜んでくださるという、まあ、こういう原則ですね。まあ、この8節には素晴らしい約束もありますね。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。まあ、また続くんですが、まあ、とにかく神様がそのような私たちを顧みて、そしてその捧げた心を見て、そして祝福される方ですよ、私たちの必要を満たしてくださいますよということですね。まあ、ヤモメもそのような思いで主に捧げたのかもしれませんね。本当にわずかな生活費ですが、まあ、主に捧げれば主は私を顧みてくださるという、そんな思いだったかもしれません。まあ、結局イエス様もそういうように私たちに山上の説教で言われましたよね。マタイの6章の33節ですが、マタイの6章33節11ページですね。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。まあ、それまでは食べ物や着るものや住まいやそういうような、まあ、生活費ですよね。そういうものについて心配するなと、神様はその必要をちゃんと分かるから。なので、まあ、この神様を優先した生き方をすれば、主は私たちの必要をちゃんと満たしてくださいますと。まあ、このヤモメの献金、このようなことは主の喜ばれ、まあ、主がそこをですね、高く評価し、まあ、その弟子たちにそれを示し、まあ、さっき見たその立法学者と比較してですね、こちらをこう褒めてますよね。まあ、今日の私たちの礼拝について考えるとすれば、もちろん捧げることは一部に過ぎません。でも一部です、ね、だから礼拝で献金を捧げるっていうのは、まあ、具体的に言えば電気代やそういうね、光熱費とかあるんですけど、でもそれだけの話ではないんですよ、本来。そうではなくて、本当にそれは主を礼拝する一部として、私たちはこの献金は主のためにという思いで捧げるわけですよね。で、本当にこの私たちもこの捧げることも、今このヤモメのね、女から見ましたけれども、まあ、でもイエス様のこの立法学者たちへの、こう立法学者たちについての注意事から、 まあ、私たちはいろいろヒントを得られると思いますね。例えばもう一回戻りますが、46節ですねの律法学者たちということにありますが、彼らは長い衣をまとって歩き回ったりとありますね。まあ、この長い衣の裾の意味を覚えてますか？それは神様の律法を指してますよね。神様の律法を重んじることを指してます。まあ、ですから私たちはこの神様のお言葉、礼拝を捧げるときに御言葉に耳を傾けて、そしてそれに沿って歩もうとする。御言葉を聞いて、あ、私はこの点では違うよなということがあるとすれば、そこを悔い改めることや、そういうことも含めた、まあ、ですから礼拝の大事な一部は今のメッセージですよね。まあ、私の声が大事だからじゃないんですよ。神様のお言葉が大事だからですね。で、そういう面もあります。で、まあ、彼らは、まあ、もし彼らはですね、神様の御旨を重視、本当に、まあ、そういう見せかけてますけど、本当にそれを重要に思っているとしたら、ヤモメの家を食い潰すことはできませんよね。そんなことなんか神様の御旨に反してますからね。だから、まあ、そのように私たちも本当にその神様の御旨、その起きて御旨を大事に思う、ね、そういう意味で耳を傾けて神様の言葉を聞きたい。まあ、結局この街道もそういう場所ですよね。まあ、彼らは街道に行くと一番目立つ席に座りたい。それはお言葉がもっとそこではよく聞こえるからじゃないんですね。みんなの目につくから。でも本来の街道に行く目的は違いますよね。街道に行く目的は聖書の話を聞くわけですよね。で、まあ、私たちもそういうことで教会、まあ、教会はね、街道をある意味、まあ、真似したという表現はちょっと違いますが、街道から教会が成り立っているような面があるんですね。なのでこの教会でも私たちはいつも神様のお言葉を、まあ、耳にし、それに沿って歩もうとします。だから、まあ、私たちはここに集まるときは、まあ、この教会の場合は定石なんかないように思いますけどね。だいたいこう定石がもしかしたら一番後ろかもしれませんね。それはもうみんな時にはね、まあ、これはちょっと冗談なんだけど、バプテスト教会の一番上等席が一番後ろだとよくバプテスト の牧師先生たちは悩むんですね。バプテストに限らないのかもしれませんね、教会ね。で、普通皆さんあれでしょ、劇場に行くと一番前に座りたがるでしょ。で、教会に限ってこう一番後ろにみんな座りたがるような、まあ、これ牧師の目線ですけどね。まあ、冗談ですよ、冗談、はい。まあ、でもそういうのはあまりないように思いますが、でも時々私たちは教会、日本にはあまり感じませんが、そのキリスト教国では時々その何でしょう、こう人の目を気にして教会に行ったり振る舞ったりすることも、それはありえますよね。ですからそういうことは決して本当の喜ばれる礼拝じゃないですよね。まあ、長い祈り自体が悪いというわけでもないですよね。結局イエス様も一晩祈ったりしましたよね。でも問題はこの長い祈りの動機ですよね。人の目につくように、目立つように、まあ、そういう霊的に思われるようにこう長く祈るというね、ここは問題ですよね。まあ、特に祈りの長さというのは特に問題はないと思います。長くても短くても心からであればそれが一番ですけど、まあ、こういうようにこの見栄を飾るための祈りですね。だから私たちも時々教会で祈るときに、 もしもあまりにもこう周りの人のことを気にしすぎてね祈るとしたらば、それはまあこれに似てるかもしれませんね。注意すべきでしょうね。まあ、そのようにして私たちも教会において、また日頃の生活において、さまざまな形で主を礼拝することができます。で、最後に一箇所この主の喜ばれる礼拝について見て終わりにしたいと思いますが、ヨハネの福音書の4章の23節4節ですね。179ページですが、ヨハネの4章の23、4節です。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者も霊と誠によって礼拝しなければなりません。で、この箇所ですね、まあ、この主はどのような礼拝を好まれるか、喜ばれるか、求めておられるか、まあ、ここには2つのことを挙げてますね。それはこの霊と誠によって父を礼拝する、神様を礼拝する、2つですね、霊と誠。まあ、この霊について考えますと、この礼拝というのは霊的な行為ですね。すなわち霊的な行為ですから、私たちはこの新しく生まれなければならない、救いがないと本当の意味での礼拝はお捧げできないわけですよね。神様とのつながりがなければ、霊的に生かされていなければできないわけですよね。だから、まあ、まずはイエス様を信じることからそれが可能になるわけですね、誠の礼拝は。まあ、この霊というのも、そこには、まあ、心から愛を持って神様とのこの関係性の中に、神の子とされた私たちは天のお父様をお父さんというこの子と身分をに預かった、そういうこう、心から天のお父様を愛し、その関係を重んじながら捧げるこう礼拝ですね。まあ、この心ですね、そういう私たちの気持ちですねも含めるように思います。で、霊と誠ですが、まあ、この誠というのは、まあ、それは何と言っても、何て言いましょうかね、見せしめのような礼拝じゃないですよね。人をこうごまかしたいからこう何かをするようなことではなくて、真から、まあ、すなわち心から、本当に思いから神様を礼拝するというね、まあ、こういうことですよね。だから、まあ、イエス様がこの律法学者たちをにから習ってはならない、まあ、注意しているわけですよね。で、この誠っていうのは、まあ、結局さっきは心の話でしたけど、まあ、心と、まあ、頭というかね、こういうものも重要なんですよね。結局神様をある意味正しく理解し、そのお言葉、変わることのないお言葉に基づいて正しく礼拝するというね、こういうことを意味、こういうことを含めた、まあ、礼拝ですよね。まあ、どうでしょうか。今日イエス様が私たちの礼拝に参加したとします。私たちの礼拝をどのように評価するでしょうかね。で、まあ、さっき礼拝に参加したらと言いましたけど、実は参加しておられるんです私たちと共にいつもね、主はおられますから、そのような私たちの礼拝を主は、まあ、ヤモメのことをね、目を上げてみたら、あ、そういうのは本来の礼拝ですねとこう褒めているわけですよね。まあ、私たちもそのように 本当に主の喜ばれる礼拝を、まあ、これは献金にのみ、献金のみならずお言葉へのこう姿勢、ね、耳を傾け、それに沿って歩もうとする、うん、そしてまた賛美にしろね、賛美について触れなかったけど賛美にしろ、本当に皆さんがね心から賛美することを聞くとね、本当に嬉しい、まあ、私は嬉しいんですけど、きっと天のお父さんも嬉しいですね、主もそれを喜ばれます。私たちは本当に御言葉にも耳を傾けですね、そのような形で礼拝を、まあ、教会において、また日頃私たちの一般生活の中でもそのように主にお仕えする、捧げる礼拝が重要じゃないでしょうか。まあ、このように私たちが集まっています。今日はいつもよりちょっとね人数がいろんな事情で少ないんですけど、まあこれは確かに集まるときに私たち自身にとってもその祝福ではあります。それによって励まされます、励まし合ったりします。でも私たちの目的は、まあ、これは言うならばクラブ活動ではなくて、そういう人間関係が中心よりも神様の礼拝のために集まるわけですね。で、神様を本当に、だからイエス様が弟子たちに、まあ、この律法学者たちから学んではいけません、こういうのは注意しましょうと、まあ、呼びかけているんです。まあ、このヨハネにあるように霊と誠とを持ってこの礼拝を捧げる、このような礼拝者たち、私たちの天のお父様が求めているわけですね。ぜひ私たちはそのような礼拝を教会においてもまた日頃捧げることのできるようにと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、本当に私たちを主は愛し、私たちのためにこの来られ、そして今日見た箇所、数日後イエス様が十字架にかかられましたが、そのような大きな愛を心から感謝いたします。そのような愛に私たちも心から応えて主を礼拝することのできますように、そして本当にその律法学者たちのような礼拝を捧げるのではなくて、本当にあのヤマメのように心から、あるいは捧げるもの、あるいはその弱い立場からでもあるかもしれませんが、そのようなこう世の中一般では見下すような形だとしても、本当に主の喜ばれる心からの礼拝を捧げてきますように導いてください。この普段集まる時も、また日頃お家で祈り、聖書を読み、そういう中で同じく主の喜ばれる礼と誠の礼拝を捧げてきますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。